ちょっと想像をしてみてください。週末のキャンプ場です。あたりはシーンと静まり返ってる。で、あなたは寝袋にくるまりながらこうスマホを取り出して、ずっと頭に出たビジネスアイディアを打ち込むんです。そしたらどうでしょう。
はい。
ほんの数分でもうユーザー登録とか決済機能までついた本格的なウェブサイトのプロトタイプがポンと出来上がってる。その場で仲間に URL を送って、ちょっとこれ試してみてって言える。 SF 映画みたいですけど、これがもう現実になってるそうなんですよ。
そのワクワクするような未来、それこそが人気ブログマーキュリープロジェクトオフィスの最新記事で紹介されていたマヌスっていう AI エージェントが実現した世界なんです。これまでそのアイディアを形にするっていうことの前にこう立ちはだかってた巨大な壁があったじゃないですか。
時間とお金ですよね。
そうです。その時間とコストっていう壁がついに崩れ去ろうとしてる。今日はこの記事をもとに、その衝撃の核心に深く迫っていきましょう。
いや、素晴らしいアイデアを思いついても、これを形にするにはエンジニアとかデザイナーが必要で、お金も時間もかかるしなって諦めちゃった経験、誰にでもありますよね。なんか思い出しました。昔友人が EC サイト立ち上げようとして、見積もり取ったら300万って言われて、
うわ、
それで諦めたのを思い出しましたね。あの時このツールがあったら、多分彼の人生変わってたかもしれませんです。
いや、その感覚、決して気のせいじゃなかったんです。記事で引用されてたナチュラリーの調査データっていうのは、まさにその悔しさを裏付けてます。
ほう。
これまでのやり方だと、ウェブサイト一つ作るのに、平均で4週間から8週間。
4週間から8週間も。
はい。これは企画から公開まで全部の工程を含んでです。で、費用が、まあ、小さいサイトでも約140万円以上かかるのが当たり前だったと。
140万。しかもそれってあくまで最低ラインってことですよね。
おっしゃる通りです。
ちょっと凝った機能を追加しようとしたら、もうあっという間に膨れ上がっていく。
まさに。これが複雑なウェブアプリケーションとかになると数百万円、時には1000万円を超えることもまあ珍しくない。これじゃあ個人とか小さなチームがちょっと試してみようかなんて、とてもじゃないけど手が出せませんでしたよね。
素晴らしいアイデアが実行される前にコストの壁に妨げられて、こうメモ帳の中で眠り続けるしかなかった。本当に夢のまた夢だったわけです。
その常識がマーヌスによっても根底から襲われたと。
4週間かかってたものがわずか数分。記事によると、2025年10月に出た最新版のマーヌス 1.5、これだと処理速度がさらに上がって、なんと4分未満になったそうですね。
ええ。
カップラーメンが出来上がるのを待ってる間にビジネスが立ち上がってしまう。ちょっと信じがたいです。
ここで、一つ重要なのが、マーヌスがチャット GPT みたいな会話型 AI とは根本的に違うっていう点なんです。
ほう。
この違いを理解することが、マーヌスの革命性を知る上で、まあ、鍵になりますね。もしチャット GPT が優秀なアシスタント、受書だとすれば、マーヌスは有能なエージェント、つまり代理人なんです。
アシスタントと代理人、面白いですね。でも、その代理人っていうのは、結局はすごく優秀なアシスタントにすごく優れた指示を自動で出してるだけとも考えられませんか？どこからが本当の意味での自律性なのかなって、その境界線が気になります。
ああ、非常に鋭い指摘ですね。その境界線はまさに目的を渡すだけで、最後までやりきれるかどうかにあります。
目的ですか？
ええ、アシスタントにはこういう文章を書いてとか、この情報をまとめてっていうふうに、一つ一つのタスクを具体的に指示する必要があるじゃないですか。
はい、ありますね。
でもらった材料をもとに最終的に作業するのは結局自分自身です。一方、代理人にはこのビジネスのウェブサイトを作っておいてと目的を伝えて丸投げすれば、あとはもう全部やってくれて完成品を持ってきてくれる。
丸投げできる。
そうなんです。しかも自分のパソコンの電源を切ってもクラウド上で24時間働き続けてくれるんですよ。
記事にあった具体的な例が本当に衝撃的でした。週末限定で開かれるオーガニック野菜の宅配サービスを立ち上げるっていうケーススタディでしたよね。
ええ、あれはマナスの力を示すのに非常にわかりやすい事例でした。まず最初のステップとして、対話が得意なチャット GPT にサービスのユニークな名前を10個考えてって、こうブレストの相手をしてもらう。次にもっと複雑で長い文章の理解が得意なクロードっていう AI に選んだ名前を使ってサービスのコンセプトとかターゲット顧客とかサイトに必要な機能の一覧を A4 1枚でまとめてと指示して事業計画書を作らせるんです。
ここまではいわば準備段階ですね。
その通りです。 そして最後の仕上げに、そのクロードが作ったテキストをもう丸ごとマナスに渡して、この内容でウェブサイトを実装してくださいと。
依頼はそれだけ。
それだけです。すると、商品登録機能、ストライプと連携したクレジットカード決済、そして売上を管理するためのダッシュボードまでついた本格的な EC サイトが本当に数分で出来上がったと。
へえ。
この具体性こそが、これがただの夢物語じゃないっていうことの証明でしたね。
私が一番驚いたのは、その管理画面まで作ってくれるっていう点なんです。
ああ。
普通、ああいう裏側の仕組みを作るのが一番手間がかかるじゃないですか。そこまで自動化されちゃうと、本当にエンジニアの仕事って変わってしまいそうですね。
おっしゃる通りで、これは単に開発が早くなるっていう話じゃないんです。ビジネスの作り方そのものを変えてしまう。その第二の波、セカンドオーダーエフェクトっていうのが重要なんです。
第二の波。
ええ。例えばこれは MVP、つまりミニマムバイアブルプロダクト、実用最小限の製品っていうものの定義を完全に変えてしまいます。今までの MVP ってなんとか動く程度のちょっと不格好なプロトタイプだった。でもこれからは最初から本格的な機能と拡張性を持ったアプリケーションが MVP になる。
うわあ。
これは既存のビジネスにとってはイノベーションの速度を上げないと生き残れないっていうとてつもないプレッシャーになります。
次元が違うか。正直そこまで強力だと自分の大事なビジネスアイデアを預けるのがちょっと怖くもなります。
ええ、ええ。
特にもともとは中国発のスタートアップだって聞いて、セキュリティは大丈夫なのかなと。
その懸念はビジネスで利用する上で最も重要なポイントです。実際に開発チームが中国に拠点を置いていた初期の段階では、中国のサイバーセキュリティ法の下で政府がデータにアクセスできるんじゃないかっていう懸念が一部で指摘されてました。
やっぱりそうなんですね。
ええ。しかし、その状況を大きく変える出来事が起きたんです。
それがメタによる買収ですね。
はい。2025年の暮れ、12月29日に、メタ、旧フェイスブックがこのマヌスを運営する会社を20億ドル以上。
20億ドル。
日本円にして約2800億円以上という、巨額で買収したんです。業界では誰もが驚きましたね。この買収額はメタが単にツールを手に入れたかったというだけじゃなくて、この AI エージェントという概念そのものを自社のエコシステムの中心に据えようとしているという強い意志の表れだと見られています。
2800億、それだけの価値をメタが認めた後、その買収によって信頼性ってどう変わったんでしょうか。
マノスがアメリカの巨大 IT 企業の傘下に入ったことで、企業の透明性や信頼性は格段に高まったといえます。メタはヨーロッパの非常に厳しい個人情報保護規制である GDPR。これ、個人のデータを企業がどう扱うかについて世界で最も厳格なルールの一つですが、そういった規制当局から常に厳しい監視の目にさらされてるんですね。
なるほど。
なので、コンプライアンス体制は非常に強固です。
巨大なグローバル企業の管理下に入ることで、むしろセキュリティレベルは上がったと考えられるわけですね。
そういう側面は間違いなくあります。ただ、注意点もあるんです。
と言いますと？
メタ自身も過去にプライバシー関連の問題で何度も指摘を受けて、巨額の罰金を課されています。
待ってください。それってつまり私がマヌスに新しいフィットネスアプリのアイデアみたいなのを相談したら、その内容がメタの広告に使われて、私の SNS に競合のフィットネスアプリの広告がバーって表示されるようになるみたいな可能性があるってことですか？
理論的にはその可能性はゼロではありません。
うわぁ。
ごく最近のメタのプライバシーポリシーの更新で、 AI とのやり取りのデータを広告のターゲティングに利用する可能性が示唆されて、複数の段階から調査要請が出ています。ですから 100% 安全と手放して信じるのは危険です。
なるほど。
より信頼できる体制になったと正しく理解して、顧客データとか企業の営業機密みたいな本当にクリティカルな情報の入力は避けるとか、そういう賢い付き合い方が大切になりますね。リスクを理解した上でその恩恵を最大限に活用する。これが現代のテクノロジーとの付き合い方だと思います。
よくわかりました。つまり、もうプログラミングができないからとか、デザイナーを雇う資金がないからっていう言い訳が通用しない時代になった。
ええ。
必要なのは純粋なアイディアと、それを AI に的確に伝える言語化能力だけになったということですね。
まさに。そしてここからがこの記事のもう一つの面白い指摘なんですが、多くの人がこれをノーコードの最終形態だとか、プログラマーの仕事がなくなるみたいに捉えがちですけど、筆者はむしろ プログラマーの価値を再定義するものだと指摘してるんです。
価値を再定義する？
ええ、単純なウェブサイトの実装みたいな作業から解放されたエンジニアは、もっと複雑なシステムのアーキテクチャ設計とか、複数の AI エージェントを監督したり最適化したりする全く新しい、より高度な役割を担うことになると。
なるほど。
単純作業をする人じゃなくて、 AI っていう超優秀な部下を率いる建築家とか指揮者みたいな存在になる。スキルのピラミッドがこう一段上にスライドするようなイメージですね。
なるほど。それは希望のある見方ですね。だとすると、私たち非技術者にとっても求められるスキルが変わりそうですね。ただアイディアと情熱だけじゃ AI をうまく使いこなせないかもしれない。
その通りです。今最も価値を持つスキルは、何をどのような手順でどう作ってほしいかを明確に言語化して AI に指示する能力です。さっきのオーガニック野菜の例で言えば、チャット GPT で名前を考えて、クロードで事業計画を作って、マニアスで実装するというあのワークフロー、
はい
はい、あのワークフローを設計する力、これが新しい時代の実行力になるわけです。
そのワークフローの設計こそ、まさにこの記事を発信しているマーキュリープロジェクトオフィスが得意とする領域ですよね。彼らのブログでは、こういう AI ツールを組み合わせた具体的なプロジェクトの進め方が他にもいくつか紹介されてました。
ええ、彼らはまさにこうした最新技術をどうビジネスに組み込むかという、その戦略的な活用のプロフェッショナルですから、もしこれを聞いて自分のアイディアをどう形にすればいいか、もっと具体的に相談したいなと感じたなら、彼らは良い相談相手になってくれるでしょうね。
どうやって作るか、そのハウの部分をテクノロジーが民主化してくれた今、本当に価値を持つのは、あなたが何を、そしてなぜ作りたいのかという純粋なビジョンと、それを AI に伝え切るための思考の解像度なのかもしれないですね。もはや私たちの想像力を制限する最大のボトルネックは、技術じゃなくて私たち自身の頭の中にあるということなのかもしれないですね。